今日は補修後です。補修されていった後の話になります。でですね、エレミヤ記に行く前に、列王記第225章を開けていただきますか。列王記第2の25章、旧約聖書の700ページになります。ちょうど700ページになります。列王記第2の25章の8節から、ちょうど700ページですね。25章の8節からお読みいたします。第5の月の7日、バビロンの王ネブカドネツァル王の第19年のこと、バビロンの王の家来親衛隊の長ネブザルアダンがエルサレムに来て、主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いた。親衛隊の長と一緒にいたカルデアの全軍勢はエルサレムを取り巻く城壁を打ち壊した。親衛隊の長ネブザルアダンは都に残されていた残りの民と、バビロンの王に降伏した投降者たちと残りの群衆を捕らえ移した。しかし親衛隊の長はその地の貧しい民の一部を残し、ブドウを作る者と農夫にしたとありますですね。ここでついにエルサレムの町が破壊されるわけですね。でこの時にですね、町は焼かれ、城壁は壊されて、大部分の人たちが連れて行かれるんですね。で、わずかに残った民がいます。残った民がいて、彼らは武闘を作っていくということになっていくわけですね。で、そういう前提を前にして、エレミア書に行きます。40章。エレミア書の40章、よろしいでしょうか。今日のですね、42章を読み出しましたけども、そこに行くまでに、ちょっと、いろんなことがあるんですね。40章で、新しい人も出てきますので、すいません、名前がいろいろ出てきます。で、まず、エルサレムの町が崩壊して、多くの人が捕囚されていたときに、エレミアはどうしたかです。まず、エレミアはどうしたかです。40章の、一節に、四十章の一節に、主からエレミアあった言葉、バビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の間で、鎖につながれていたエレミアを、親衛隊の長ネブザルアダンがラマから釈放した後のことであるという言葉が出てきます。続けて読みますね。親衛隊の長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神主はこの場所にこの災いを下すと語られた。そして主はこれを下し、語った通りに行われた。あなた方が主の前に罪あるものとなり、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いて、あなたを釈放する。もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい。私があなたの世話をしよう。しかしもし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見なさい。全地はあなたの前に広がっている。あなたが行って良いと思う気に入ったところへ行きなさい。ここに出てくる親衛隊の長、ネブザルアダンという人が、エルサレムの町を崩壊した人、全部壊した人です。壊して、城壁を壊して、町を全部焼いた人なんですね。ただ、この人はですね、エレミアに言った言葉の中に、あなたの神主は、この場所にこの災いを下すと語られたと。で、ネブザルアダンという、この親衛隊の長は、彼自身が町を壊すわけですけれども、これはあなたの神主が言われた通りのことだっていうふうに言ってるんですね。つまりエレミアの言葉を彼は聞いて、それを信じて、その通りになったっていうことを彼は認めているということです。この人は誠の神様を認めているんですね。その言葉を認めているんです。 あなたの神の言われた通りになったと。で、私が壊したんだとかね、私の力でこの町を壊したんだとか言ってないんです。あなたの神の言われた通りになったと言ってるんですね。で、彼はですね、ここはですね、一節にあります、ラマから釈放しっていう、ラマっていう町です。で、このラマっていうのは、前もやりましたけど、捕囚されて、バビロンに連れて行かれる人たちがこのラマという町に集められるわけです。そしてそこから出発していくわけですね。で、そのラマに来て、この親衛隊の長はですね、エレミアを捕らえていて、そしてこのバビロンの捕囚されていくその出発のこのラマという町で、好きにしなさいというわけです。あなたが私とバビロンに一緒に行ったら、私があなたの世話をするっていうわけです。つまり、エレミアのバビロンでの生活が保証されているということです。親衛隊の長ですから、そのかなりの地位です。かなりの上の人です。かなりの地位の上の人が、私があなたの生活を保証するっていうわけです。これはエレミアにとってみたら素晴らしいことです。じゃあエレミアはどうしたかなんですね。彼はね、行かないんです。彼は行かないんです。6節にですね、そこでエレミアはミツパにいるアヒカムの子ゲダルヤのところに行って、彼と共にその地に残された民の間に住んだってございます。つまりエレミアはバビロンに行けば、でみんなにバビロンに下りなさい下りなさいってずっと言ってた人です。だから本当だったらバビロンにエレミアも行ってもいいんですけども、彼は行かないんですね。で、行かないで残ったんです。じゃあ何のために残ったかというと、残された民がいるんです。まだ捕囚に行かなくて、捕囚に連れて行かれなくて、残ったわずかの民がいるわけですね。その残った民のために彼は残ったんです。だから自分だけいい生活をしようなんてことは一切思ってないわけです。自分だけいい生活をしようではなくて、残された民のために私は残ると言ってエレミアは残ったんですよ。だから本当にエレミアという人はユダの民を愛していた人と言えます。で、6節にミツパにいるってあります。ミツパというのはエルサレムよりも北の方にある町で、エルサレムの町がもう焼かれてですね、もう城壁も壊されて、もう町としても大変な状態にあるわけです。それでその後ミツパという場所に移ります。で、ゲダルヤのところに行ってとあります。このゲダルヤという人だという人は、7節に野にいた軍の高官たちのその部たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその地に総督にしてバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、その地の貧しい民たちを彼に委ねたことを聞いたとあります。ゲダルヤという人は、バビロンからこのエルサレムのね、残されたかのユダの地の総督にされた人です。で、この人はユダヤ人なんですよ。ユダヤ人なんですね。じゃあちょっと、ですね。ちょっと、いきますね。このゲダルヤって人は、この人はユダヤ人です。バビロンから総督に任じられます。で、この人は、バビロンに仕え平和な生活になるということ。この人は、信じてるんですね。で、すみません、この人はちょっと後で出てきますので、まずここだけです。ゲダルヤという人はバビロンからその地の、総督に任じられた人です。ユダヤ人ですけどね。で、この人はエレミアと親交のあった人です。で、エレミアからバビロンに仕えなさいっていうことをずっと聞いてた人です。で、彼はですね、9節にですね、シャファンの子アヒカムの子ゲダリアは彼らとその部下たちに誓った。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この地に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになる。エレミアと同じ言葉を言ってるんです。だからエレミアと常に信仰のあった人です。この総督のゲダリアはバビロンに仕えなさい、そうすれば幸せになると言ったんですね。で、10節に この私は身をミツパに住んで私たちのところに来るカルデア人の前に立とう。つまりこれはカルデア人とユダヤ人の間に立ちますということです。何か問題があったら私がカルデア人の前に立って、話をしますという意味ですね。で、その結果どうなったかですね。11節。モアブやアンモン人のところやエドムやあらゆる地方にいたユダヤ人も皆、バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子、アヒカムの子、ゲダリアを彼らの総督に任命したことを聞いた。そこでユダヤ人は皆散らされていたすべての場所からユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダルヤのもとに行き、非常に多くのブドウ酒と夏の果物を収穫した。つまりですね、ここにですね、このゲダルヤという人は、バビロンに使えなさい。バビロンに仕えて行けば平和な生活になるって言ったんです。で、その通りになってるんです。このゲダルヤという人を中心にして残ったユダヤ人はバビロンに仕えたんです。そうしたらですね、いろんなところに逃げていたユダヤ人も帰ってきたんです。帰ってきてそこで非常に平和な生活、そして豊かな収穫をもたらしたんですよ。だからこれ正解なんです。これ本当に正解なんです。このゲダルヤという人はバビロンに仕えてみんなをですね、平和に収めてたんです。ところがここにイシュマエルが暗殺とあります。平和な時はすごくずっと長く続かないんですね。この人はですね、イシュマエルという人に殺されていきます。続けていきますと、13節。さて、野にいたカレア派の子ヨハナンと軍のすべての高官たちはミツパのゲダルヤのもとに来て彼に言った。あなたはアンモン人のバーリスがネタンヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているのをご存知ですか。この、ヨハナンという人がこの後の主人公になるんですけども、このヨハナンという人がですね、ゲダルヤにですね忠告するんです。忠告するんですね。で、ここにですね、14節にアンモン人の王バーリスがネタンヤの子イシュマエルを送ってあなたを撃ち殺そうとしているっていうんですよ。じゃあこの人たちって一体誰かというと、アンモン人の王バーリスっていうのは、ユダヤの隣にある国のアンモンという国がありますけども、この王様はね、今ユダヤがそうやって滅ぼされていくでしょ。だからこのユダヤも自分のアンモンの中に取り込んで国を一緒にさせようとしているということです。今ちょうどロシアが、ウクライナに攻めて東の方の土地を自分たちの国だというふうに言おうとしているというありますけれども、もうそれなのは昔からあるんですよ。ここでもアンモンがこの混乱している時にこのユダの地を自分たちのものにしようとして、総督のゲダルヤをですね、イシュマエルという、この人はユダヤ人です。イシュマエルを使ってゲダルヤを殺そうとしていくわけです。で、アンモン人の王はユダの併合を狙うですね。で、イシュマエルという人はですね、これは王族なんですよ。王の一族の人なんです。そうするとですね、じゃあゲダルヤはどういう人かというと、ゲダルヤはですね、書記官の息子なんです。というとですね、イシュマエルの方が上なんですよ。この人は王族の一人ですから、王族の一人が自分よりも身分の低い、自分より身分の低いゲダルヤを妬んだということですね。そして、バビロンへの反抗をしていた。バビロンに仕えるなんてとんでもないと思ってたんです。ですから、このイシュマエルという人がですね、ゲダルヤを自分よりも身分が低いのに総督になりやがってという思いと、私はバビロンに対しては反抗している、バビロンはこの国を滅ぼした国じゃないか、なんでそんなところに仕えなきゃいけないんだという思いが イシュマエルによってゲダルヤを暗殺させることになったということです。で、40章の最後にはヨハナンという人がイシュマエルがゲダルヤを殺そうとしてますよっていうね、ゲダルヤにね、あなたを殺そうとしてますよって忠告したわけですよ。ところがこのゲダルヤという人は本当にいい人だったんでしょうね。そんなことあるはずはないっていう。まあ、せっかく残った同じ民でね、また殺し合うなんてことは嫌だと思ったんでしょうね。そういうふうにして実は、ゲダルヤはイシュマエルによって暗殺されていきます。で、暗殺された時の状況っていうのは41章にあるんですけれども、一節にですね、このイシュマエルが部下と一緒にゲダルヤの元に来てミツパで食事を共にしたって言ったんですよ。食事を共にした。で、私たちは食事を共にするっていうのは普通にじゃあ一緒に食事しましょうかっていう感じですけど、当時は違うんです。当時の食事をするっていうのは違うんですよ。食事をするというのは親愛の意味があります。で、食事をするということは互いに一つになるという大きな意味を持っているんですね。平和と交わりの象徴なんですよ、共に食事をするっていうのは。で、家に来たお客さんを主人は保護するという義務があるんですね。だからゲダルヤは無防備だ、無防備、何にもですね、イシュマエルに何も思ってなかった。帰って一緒に食事を、せっかく来てくれたお客さんで、食事を共にするお客さんという思いで迎えたわけですけれども、その時にイシュマエルがゲダルヤを殺すわけです。殺してしまうんですね。で、その後イシュマエルはいろんな人を殺していきます。自分が王になろうとしていくんですね。で、実はこのゲダルヤが殺された日というのは、ユダヤ人はこれから断食をする日になっていきます。この頃のことを覚えてユダヤ人は断食するんですね。この後ずっと、国が包囲された日、時、国が破られた時、消失された時、そういうことをですね、悲しんで断食するんですね、ユダヤ人は。同じようにゲダルヤが殺された日も彼らは記念して断食するんです。それほどゲダルヤが殺されたっていうのは大きなことだったんですね。さて、その後のことなんですけども、この証拠のヨハンナですね、ゲダルヤに対してイシュマエルがあなたを殺そうとしてますよということを告げたこのヨハンナはイシュマエルを攻撃します。今度はこのヨハナンがイシュマエルを攻撃します。ところがですね、イシュマエルはね、アンモンに逃げるんですよ。イシュマエルは殺されずにアンモンに逃げてしまいます。で、ゲダルヤの暗殺者を取り逃がしたことで、バビロンに自分たちの忠誠心を証明できなくなり、このヨハナンはたちはエジプトに逃げようとするということができてきます。わかります？つまりですね、ゲダルヤを、イシュマエルがゲダルヤを殺したときに、バビロン人もいたんです、そこに。ですね、41章の3節に、ミツパでゲダルヤと一緒にいたすべてのユダの人たちと、そこに居合わせたカルデア人の戦士たちをイシュマエルは撃ち殺した。カルデア人のバビロンの人たちですね。殺されたわけですよ。このユダを統治して攻めていったバビロン人も一緒に殺されたわけですね。すると、ヨハナンたちはどうしてイシュマエルを攻撃したかというと、イシュマエルを殺して、捕まえるか殺して、バビロンに対してね、バビロンが命令した総督を殺したのはこの人です。という証明をしたかったわけです。私たちはバビロンに対して何にも抵抗しようとしてはいません。バビロンが任命した総督ですから、総督の人、バビロンに信頼の厚い人です。その人が暗殺されたとなったら、ユダは まだバビロンに対して抵抗しようとしてるんじゃないかと思われてしまうわけです。ね、バビロンが任命したゲダリア、総督ゲダリア、それをユダヤ人が殺したということは、ユダヤ人はまだバビロンに対して抵抗して戦おうとしてるんではないかと思われてしまって、今度またバビロンが攻めてくるんじゃないかと。だからこの総督を殺したイシュマエルを捕らえて、犯人はこの人です。私たちは何の関係もありませんということを言いたかったわけです。ところがそのイシュマエルを取り逃がしてしまったわけです。それで彼らは恐れてエジプトに逃げようとしたわけです。でもエジプトに逃げるときにその前にエレミアに祈ってくださいと言ってきたのが今日の読んだ42章になります。そういう流れがあることをぜひ覚えてください。ここですね。ヨハナンたちはエジプトに行く前にエレミアのもとに行って神様の御旨を聞こうとするんです。でもエレミアの言葉は今日読んだようにエジプトに行ってはいけないということなんです。で、今日の読んでいただいたその箇所ですけれども、42章をちょっと読んで、よく見ていきたいと思います。42章に一節に、軍のすべての高官たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザンヤ、および身分の低い者も高い者も皆近づいてきて、預言者エレミアに言った。どうか私たちの願いを受け入れてください。私たちのため、この残りのもの、すべてのために、あなたの神、主に祈ってください。ご覧の通り、多くのものの中から、わずかに私たちだけが残ったのです。あなたの神、主が私たちの歩むべき道と、なすべきことを私たちに告げてくださいますように、と言って求めてきたわけです。これから、エジプトに逃げようとしている、この、人々がですね、ヨハナンという人を中心にしたこの人々がエレミアにどうしたらいいですかって聞きに来たんです。エジプトに逃げたいんだけどどうしたらいいですかって聞くんです。で、その時にですね、6節、42章の6節に、それが良くても悪くても私たちはあなたを使わされた私たちの神、主の御声に聞き従います。私たちの神、主の御声に聞き従って幸せを得るためです。非常に素晴らしいことを言ってます。それが良くても悪くてもっていうことは、エレミアの言葉、神様から言われたエレミアの言葉がですね、私たちにとって良くても悪くても従いますと言ってるんですよ。すごい信仰と思いませんか？ね、だからもしここで良いっていうのはエジプトに逃げろっていうことです。悪いっていうのは残れっていうことです。彼らはただ恐れてたんです。バビロンを恐れてたんです。バビロンが総督として任命したゲダルヤを殺されたわけですよ。バビロンにしてみたら、私たちがせっかくあなたたちの同胞のユダヤ人から総督としてこの人を選んで立ててこの地を治めようとしたのに、お前たちはこの総督を殺したのかということで、バビロンがその復讐に来るんじゃないかということをユダヤ人たちは恐れたわけです。いいです、大丈夫ですか、いいですかね。そこで彼らは祈ったんです。素晴らしい、ここまでは素晴らしいんですよ。で、10日経ちました。7節に10日経ったんですね。10日って長いですよね。特に早く逃げよう早く逃げようと思っている人たちにとってみたら、10日っていうのは結構長い間です。彼らはその10日の間、本当は心の準備をしていなければいけなかったんですよね。どっちになるだろうか。実は金曜日私、熱を出しまして、 熱が出てもしかしてコロナかなと思ってもうすぐに病院に行って検査を受けたんですね。で検査を受けてあの鼻の穴にこう棒を突っ込まれてこうギュギュやられて、そして7、8分待ってくださいって言われたんですかね。でその7、8分の間コロナだったらどうしようどうしようっていろいろ考えて、まさにもしもコロナだったらこうしてああしてこうしてというふうにこうある意味準備をして、心の準備をして、なってもいいようにっていうやっぱり準備をしますよね。結局陰性だったんで何もなかったんで安心してください、先生がはいと見せてこれ陰性です、コロナじゃありませんと言われて、まあ、ほっとして帰ったんですけども、でももしもコロナだったらどうしよう、教会をどうしよう、今日の日曜日どうしよう、説教どうしよう、いろいろことを考えます。でやっぱり準備をします。心の準備っていうのはやっぱり必要なんですよね。だからこの10日間っていうのを彼らはもしもダメ、エレミアがエジプトに行くなと言ったならばどうしようか、行ってもいいというのはどうしようか、いろんなやっぱり準備を、心の準備をしていかないといけない時だったわけですよ。で10日経ちました。で10日経ってエレミアが言った言葉が今日皆さんと読んだ10節から12節なんです。で10節では、もしあなた方がこの地に留まるのであれば、私はあなた方を立て直して壊すことなく、あなた方を植えて引き抜くことはない。もうこの地にあなた方はもう住むことができるっていうんですよ。で次の言葉なんですね、私はあなた方に下したあの災いを悔やんでいるからだってことがあります。悔やむというとき私たちどういうときつかみますか。悔やむ、あんなことしなければよかった、こんなしなければよかったっていう、そういう意味で私たちは悔やむっていうことを使います。じゃあ神様は、ああエルサレムを壊さなきゃよかった、バビロンに攻めさせなければよかった、ああ失敗したと思ったんでしょうか。そういう悔やむだったんでしょうか。意味が違います。それは違います。そういう意味ではありません。神様は絶対にそういうふうな意味で悔やむ方ではありません。ここの意味はね、ユダはもう十分に罰を受けた、もうこれ以上苦しませる必要はない、彼らをもう苦しみに合わせる必要はないということを認められて、これからはユダの人々に対して彼らがですね、受けた苦しみを癒す時になる、癒すために臨むという意味の悔やむという意味です。もう彼らはですね、彼らの犯した罪に対する罰を十分に受けた。もう罰を受けて苦しむ時はもう済んだ。これからは彼らが癒される時になるんだ。という意味での悔やむっていう意味です。ですから神様はエレミアを通してね、もうあなた方は罰を受ける必要がなくなって、神様がこれからあなた方を癒される時なんですよってことを言ってます。それで11節に、あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな、彼を恐れるな、主の言葉、私があなた方と共にいて彼の手からあなた方を救い助け出すからだって言ってるんです。彼らはゲダルヤが殺されたっていうことによって、バビロンはユダに対して何か報復するんではないか、また私たちはバビロンにやられるのではないかという恐れを持ったんです。でも神様はそんなことはない、私が守ると約束されたんです。だからこの言葉っていうのは、神様はエレミアの口を通してあなた方は大丈夫だっていうことを言いたかったわけです、ね、ここでそれがここなんですね。ここで言っている、すでに主の刑罰は終わり癒しの時になっている、バビロンへの恐れは主が守るから大丈夫だ、大丈夫だよって言ってるわけです。エジプトへ逃げる必要はないと言ったんですよ。じゃあそれを聞いた人々はどうしたかですよね。彼らは6節で、良くても悪くても私たちはあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従いますと言ってるわけです。 彼らはエジプトに逃げようとしていた。エジプトにですね、逃げたかったんです。恐れたので。バビロンを恐れたのでね。で、このように言ってますが、こういう風に言われたときに、彼らはどうしたかというとですね、43章2節、ホシェアの子アザルヤ、カレア派の子ヨハナン、および高ぶった人たちは皆エレミアにこう告げた。あなたは偽りを語っている。私たちの神主はエジプトに行ってそこに帰留してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではない。ネリの子、ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちを逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせるか、あるいは私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。カレア派の子ヨハナンと軍のすべての高官たちと民のすべてはユダの地にとどまれという主の御声に聞き従わなかったとあるんです。結局聞き従わないんですよ。で、彼らはエジプトに逃げていくんです。で、エジプトに逃げていくとき、エレミアも一緒に連れていくんです。エレミアもエジプトに連れて行かれるんですね。なぜ彼らは神様の声に従わなかったんでしょうか。ああいうふうにですね、悪くても良くても私はその神様の声に従いますと言ってた声を彼らは無視したのかですよね。彼らは恐れてるんです。恐れてるんですね、バビロンを。だからここで彼らがはっきり言っているのは43章の3節にある、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせるのか、あるいは私たちをバビロンを引いて行かせようとしているのだ、この恐れがあるんです。バビロンがよって私たちは殺されるのではないか、私たちもバビロンが連れていかれるのではないか、そういう恐れがですね、エレミアの言葉を無視した。私たちはやはり祈るときにですね、祈るときにあなたの言われることは何でも聞きますと祈るんですけども、でもやっぱ心の中で私のしたい思いっていうのがあるわけです。で、何か私はこう思う、こうで言うならば、私たちはエジプトにしたいんです。だからエレミアに祈ってくれっていうのは、エジプトに行っていいよという言葉を聞きたくて聞いてるわけです。もう彼らの心は決まってたんです、エジプトに行きたいということ。そしてエジプトに行っていいという神様のお墨付きを欲しかったわけですよ。それが無視されると彼らは怒るんです。怒ったんです。でもですね、でもですね、ゲダリアの時代に一番最初に戻りますけども、ゲダリアが総督としていた時、平和な生活を送れたんですよ。エレミアの言葉に従ったゲダリアがバビロンに仕えて行った時に国は平和になったんです。それはエレミアが言った言葉なんです。でも彼らはエレミアの言った言葉、同じ言葉をエレミアが私たちに言われた時に、それに仕えるんではなくて、聞くんではなくて、自分たちの思いを一番にしたんです。自分たちのやりたいことを一番にしたんです。なぜじゃあエジプトに行ったらダメだと神様は言われるのかというと、エレミアはですね、エジプトに連れて行かれるんですけども、そこで予言をします。で、このエジプトもやがてバビロンによって滅ぼされるんです。エジプトに逃げていけば安全だと彼らは思ってたんですけども、実はその後バビロンがエジプトを滅ぼすんです。だからあなた方は剣から逃れられたと思ったとしても、そこで剣に遭う。そして、ユダの民がエジプトにおいて偶像礼拝をしていたことを責めます。エジプトに行った時に、エジプトの偶像を拝み出すんです。で、エレミアはそれを責めるんです、エジプトに行って。バ ビロンに行った民はバビロンの偶像礼拝はしないんですよ。そこで悔い改めていくんです、神様に。バビロンとエジプトっていうのはね、全然違うんです。バビロンに行くならば、彼はそこで悔い改めて神様に立ち返っていくんですね。だから彼らはそこで悔い改めて70年の後にまた帰ることができるんです。でもエジプトに行くとどうなるか。エジプトでですね、偶像崇拝するんですよ。元に戻るんです。偶像崇拝したから滅ぼされたのに、また元に戻っていくんですよ。だから神様はエジプトに行くな、行くなって何度も言ったんですね。そのことのことが44章からずっと書いてきます。神様は全てを知っておられるんです。全知全能なんですね。だからエジプトに行けばどうなるかってのちゃんと分かってるわけです。この後エジプトはですね、バビロンによって滅ぼされて、ユダヤ人たちもそこで一緒に滅ぼされるんですよ。一体でわずかしか残らないんです。エレミアは何度も何度もエジプトに行くな、エジプトに行くな、エジプトに行ってもここは滅ぼされる、偶像礼拝はしないで神に立ち返れということをずっと語り継ぐんですよ。語り続けるんです、エレミアは。エレミアの最後は聖書は何も言ってないんでわからないんですけども、エレミアはそういう意味でですね、国にいた時も国のために予言をしていきます。バビロンにほとんどの人が連れて行かれた後、残った人々に予言をしていきます。彼らによってエジプトに連れて行かれても、そこでも予言をしていきます。まさに民のために生きた人です。なぜ彼らがエレミアの言葉を聞かなかったか。恐れなんです。恐れなんです。ゲダリアがエレミアの言葉に従ってバビロンに仕えた時に、あれだけ平和な時が起こって、それを知っている人たちがバビロンに殺されるかもしれないという、ただ恐れによって神の言葉を捨てていくんです。恐れる心ってそれほど大きいんですよね。恐れてしまうと、神の言葉よりも自分の思い、自分でどうかしようとしていく思いが強くなっていきます。神様はちゃんとですね、エレミアを通して、もう裁きの時は終わったんだ、バビロンはあなた方には何もできない、私が守るから何もしない、いくら言っても彼らは、彼らの心を覆ってたのはその神様の守りの言葉ではなくて、恐れる心だったんです。恐れる心ってそれほど大きなものなんですよね。ですから私たちは本当に神様に従う、神様の前に従っていく、御声を聞く、御声に従う。で、彼らは何でも従いますよと言ってるんですよ。本当の意味で従うってことがすごく大切だと思います。何かあった時に、私はちゃんと神様に従ってますから、従います従いますと言っても、本心ではない時がやっぱあるんですよね。そうではなくて、私たちは本当に神様の前にへり下って、主の御声を聞いて、それに従えますようにというですね、やっぱり祈りが大切だったと思います。この10日間の間に彼らは祈って準備をしてなかったということがあると思います。時間っていうのは、10日の間っていうのは、彼らが備える時だったはずなんです。神様がどう言われようと、私はそれに従うんだという、その準備の時だったと思うんです。でも彼らはエジプトに行くことばっかりしか心がなくて、神様がどう言われるか、それに備えようという時がなかったんですね。そんな心がなかったんです。私たちは神様がどう言われようとも、それに従う、その本当にへりくだった心を祈って、私自身が備えていくということが大切なんだと思います。じゃあ今日はここまでにしておきたいと思います。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。エレミアは彼らに対してエジプトに下っていってはならないと言いました。神様が全て私が守ると言われました。裁きの時はもうすでに終わっていると言いました。 しかし恐れる者たちにはその声は聞き届きませんでした。彼らは私たちを殺すのかバビロンに連れていくのかと言って、その恐れからエレミアの言葉に聞き従おうとはしませんでした。私たちも神様はちゃんと、私たちが神様の御言葉に聞いて従うための10日という間を備えてくださっております。その時私たちは本当に主に祈り、主の声にどのようなことがあっても従えますようにという備えをする時でもありました。それを無視すると結局は自分の思いが一番であり、自分の考えが正しいんだという、そういう思いになってしまいます。どうかその心を打ち砕いてくださり、神様の御言葉が一番であり、それに従うことこそが一番の幸せなのだということをどうかよく知ることができますように、そういう意味でも御言葉をよく知ることができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。